ここからはドクターリュウのお悩み相談室をお届けします。このコーナーは今を生きる中日の若者からの悩み相談を受け、解決に向けてアドバイスをするものです。相談を聞くのはリュウエと
本日のアシスタント梅田健です。現在のコロナ禍を受けてドクターリュウはオンラインでの相談室を開設中。時には中国、時には日本の各地とこの相談室をつないで皆さんのお悩みにお答えしています。今日は、広東省と、ね、連絡がつながっているようです。ハンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速自己紹介をお願いします。
はい、ハン・ギョウバイと申します。出身地は安徽省のゴーヒーです。今は北京外国語大学日本語通訳修士1年生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、出身がゴーヒー、安徽省ゴーヒー、
うん、
で、はい、そうです。
でも北京外国語大学ですが、今は広東省にいるというのはさっき私聞いたんで紹介しましたけど、うん、今どういう経緯でそちらにいらっしゃるんですか？
実は今年の6月に北京外大に合格して、もともとは9月に外大の本部に入学するはずだったんですけど、今年から修士1年生は広東省の仏山にある北京外大仏山研究院で夏学期の授業を受けることになります。ですから9月から仏山で勉強してきます。
うーん、あー、なるほどね。
あ、7月から7月から仏山で。
はい、そうです。
そういうプログラムがあるんですね。
いや、私もね、初めて聞きました。
はい、北京外大って、じゃあ何、仏山にもそこは研究院があるんですね。
はい、そうです。
だから6月にもう合格発表があって、自分がもう外大に合格したっていうのが分かったんだけど、ほら中国だと本来9月入学だから、
はい、そうですね、
9月に入学する前になんと7月から9月までこの他の場所で、まあ、研修期間があったっていうことですよね。
でもその、
はい、そうです。
その研究期間っていうのは10月まで
うんうん、うん、
続くわけですね。それでいつ頃からじゃあ実際には北京の方に来るんですか？
実は明日から北京に行きます。明日から。
ということは10月、
すごいタイミング。今ね、この収録してるのが10月14日なので、
うん、
15日から、つまり10月の真ん中から
北京に戻って、
ようやく、まあ、戻るというかようやく来るってことですよね。あ、そうだそうだ、
はい、
はい、学部はどちらだったんですか？
あの、学部は武漢大学です。
じゃあ武漢大学を卒業して、まあ、今はその院生にいるっていうことですよね？
あ、そうじゃないんですよ。
あ、違うんですか？
武漢大学から卒業して2年間くらい働きました。その後に北京外大に来ました。
あ、なるほどね。
なるほど、
社会人の経験があるんですね。
はい、
なんでまたせっかく仕事していたのに北京外大を受けようと思ったんですか？
前はあの日本語通訳に関係する仕事をしていて、自分の通訳の能力がまだ足りないと思って大学院に入ってもう一度勉強して、もっと立派な通訳になりたいと思って大学院入試に参加しました。
なるほどね。だから一回、まあ、実践をした上で、まあ、もっと自分の力を高めたいっていう、そういう気持ちになったということですね。
じゃあ仕事も何、通訳関係だから、その中国語と日本語両方がいるお仕事ですか？
はい、はい、そうです。
どういう分野のお仕事だったんですか？
日系企業で日本語通訳として働きました。
あ、なるほどね。なるほど、まあ、それはね、必要とされますね。
だから実際に通訳とかいろいろやってみて、あ、なんかもうちょっと勉強したいなって思ったんでしょうね。
はい、そうです。
なるほど。
武漢大学の時から日本語を専攻していたんですか？
そうですよ、その時の専門も日本語です。
その時はじゃあどういう気持ちで、きっかけで日本語の道に進んだんでしょう？
小さい頃から英語が大好きなんですよ。ですので将来は言語に関する仕事をしたいなと思って、大学入試の後に言語の専門を選びました。でその中から、北京外国語大学とか武漢大学とか中国人民大学とかいろんな選択肢があって、その時はうちのふるさとは武漢に近いから、やっぱり武漢に行って勉強した方がいいなと思いました。その時は武漢大学に入学するなら日本語とロシア語しか選べないので、日本語の方が勉強しやすいと思って日本語を選びました。
なるほど、
まあ、とにかく外国語が、
うん、やりたかった、
第一目的だったと。なんでロシア語じゃなくて日本語にしたんですか？
なんかロシア語に巻き舌がありますので、それが難しいと思ってやめます。
なるほど、やっぱ、ね、実にね、率直な
、うん、こういろんな選択肢がある中で、
うん、
削っていって最後に日本語が残ったっていうね。
残ったね。 まあ、消去法ってこと
で消去法だね。
でもね、武漢の日本語はやっぱり、
うん、いいですからね。
ですし、桜が有名ですもんね、うん、桜並木が。
桜は綺麗ですか、武漢大学の。
綺麗ですよ、今でも心に残っています。
やっぱ毎年花見ってみんなするんですか。
う
ん、
毎年しますよ。
日本語学部の学生ね、その武漢大学の花見の時にどういう思いでするんですか。ほら、日本ってやっぱ、
まあ、日本と重ねるとか、
うんうん、日本って花見文化があるから、日本語学部でならではのなんか取り組みとか花見の仕方とかってあるんですか。
そうですね、クラスメイトみんな一緒に、うん、うちの学校の桜通りに行って、はい、武漢大学に来た留学生たちと一緒に花見をします。
あ、武漢大学って留学生って多いですか。
あ、多いですよ。
へ、
いろんな国から来た留学生がいます。
あ、なんかいいですね。
あ、国際的なね感じがするんですね。
はい、なるほど、うん、ということで、じゃあさて今日はどんなお悩みでしょうか。
今日の悩みは自分の好きな仕事はまだ見つからなかったことです。
なるほど、はい、もう少し具体的に教えてください。
大学を卒業した後に一度日系企業で働いた経験がありまして、なんかその仕事に向いてないと思って今の大学院に入りました。うん、でもなんか今も自分が2年後に何をするか、どんな仕事をするかわからないんです。
あれ、向いてないっていうのは、ね、その時の仕事ってやっぱりその通訳とか翻訳がメインでした。
そうです。
でやっぱその通訳と翻訳がそういう作業とかがあんまり好きじゃなかったっていうことですか。
そうじゃないんですけど、うん、通訳や翻訳の作業が大好きなんですけど、うん、なんかもっとフリーの通訳みたいに自分の時間を自由に扱う仕事が欲しいです。
あ、だから会社とかね、
うん、会社員としての会社に所属する通訳者っていうのがちょっと向いてなかったと感じたわけですね。
そうですね、そういう気持ちです。
なるほどね。
結構やっぱりその自分の生活スタイルとかが大事っていう考え方なんですね。
そうですね、仕事よりやっぱり自分の生活の方が優先だと思います。
なるほど、
うん、例えばその生活の中でこれだけは絶対に守りたいものとかってありますか。うんう
ん、やっぱり週末と夜ですよ。週末と夜はやっぱり家族と一緒に過ごしたい。残業とかちょっと嫌ですけど。
なるほどね。やっぱり、ね、うん、前の就職先では残業があった感じですか。
そうですね、結構多いです。
あ、そっか、
まあ、日系企業だもんね。
うん、まあね、日系企業に限らずね、企業はね、
中国は今ね、やっぱね、
うん、
ちなみに前の仕事の時はどこで働いたんですか。合否ですか。
武漢で働きました。
お、あ、武漢でですか。
それは一人暮らしで。
あ、そうですね、会社の寮で住んでいました。
なるほど。
あ、それで、例えば週末になると比較的近い合否にふるさとに帰ったりしてたわけですか。
そうですよ、よく実家に戻りました。
へ、
まあ、家族が大好きなんですね。
大好きなんですね。
そうですね。
うーん、じゃあ今度ね、院生を卒業した後は、まあ、やっぱり仕事をしたいという気持ちがありますか。それともね、ほらまだ研究したり勉強したり博士に行きたいっていう進路もあるわけじゃないですか。そこについてはどういうふうに考えてますか。
そうですね、今の専門は日本語通訳なので、うん、MKI なんですよ。2年間制なので、
はい、
研究に向いてない専門だと思います。
うん、
ですので2年間後は多分直接に就職します。
ああ、なるほど。じゃあその時はもう企業はなるべく避けたい考えですか。
まだわからないんですよ。多分その時にいろんな企業の面接に参加して、
うんうん、
どちらが一番良いか自分に似合うか決めます。
なるほどね。現段階ではまだ何がしたいのかっていう方向性がまだ定まってない、まあ、
考え方もね変わるかもしれないってことですよね。
と、うん、いうことですよね。
そうですね、現段階ではやっぱり勉強が第一ですよ。クラスの競争が激しいので。
あ、そうなの。
あ、そうなんですか。
そうですよ、
うん、そんななのそうなんだ。
そうですよ、
みんなそんなバッチバチなの。
そうですよ、みんな勉強熱心です。
え、何、テストの順位を競うの。
今はまだ期末試験がないけど、
うんうん、
多分12月にテストがありまして、みんな一生懸命勉強しています。
だからムードがすごいんでしょうね、みんな勉強したいとか勉強するっていう。
あ、なるほどね、
うん、
あんまりね、なんていうか、やっぱり日本人の留学生がよく中国を大学に来て 感じることだって言いますね、
う
ん、
その、そうですね、
うん、中国人の学生たちの本気度がすごくて、まあ、刺激になる人もいれば、
うん、
ショックを受ける人もいると自分は何をしてたんだろうって思う ね、
そうね、
日本人もいるってよく聞きますけど、あ、なるほどね、
はい、わかりました。ということで、後半部分で解決方法を考えてみたいと思います。
お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です。
ドクターリュウのお悩み相談室、今日は北京外国語大学修士1年生の韓行梅さんの好きな仕事が見つからないという悩みをお届けしています。はい、ということで、
うん、
学部を1回卒業して、
はい、
そして1回仕事に就いたんだけど
2年間で、
うん、辞めてもう1回勉強したいっていうことで今北京外国語大学で院生に行ってるハンさん、うん、やっぱね、仕事を1回したことがあるからこそ本当に自分が好きな仕事は何だろうとかね、
うん、
ちょっと探すのに今方向を見失っているというお悩みですね。
やっぱりあれですか、あの1回働いてなんか現実を見てしまったんですか、ハンさん。
はい、そうですね。
やっぱいろいろありますからね、働くと実際に
2年間でね、まあ、2年間でもいろいろありますよね、
いろいろあるから ね、 ね、人間関係とかね、
人間、まあね、やっぱり理想とね、
そうそうそう、
現実のギャップというか
企業文化合う合わないとかもあるしね、
うん、
うん、
まあ、いろいろと思うところはあるでしょうね、
はい、あると思いますが、
じゃあそれに対してのアドバイス、
はい、
していこうと思います。はい、じゃあまず私梅田の方からアドバイスします。で、まあいろいろね、進路に悩んでる人たちで過去にも何回かあったんですけれども、まあ一つはこれですよね、一回社会人経験があるっていうのがまあ違いというか特徴だと思うんですけれども、で今話した通り一回経験があるからこそ悩んじゃうって面は確かにあるんですが、まあ、とはいえね、私の意見で言わせていただきますと、まだまだ経験不足なんじゃないかなと私は思うんですね。ですから私もできるアドバイスは、とにかくこのせっかく大学院に入った決められた時間の間に、まあ、とにかくインプットを増やして、まあ、言い換えると見聞を広めることですね、が大事だと思います。で具体的に言うと、例えば、まあ、本を読むとか何か映像を見るとか、そう言ってインプットする、勉強するっていうのもあるでしょうし、一番大きいのは、まあ、いろんな人と知り合って話をすることじゃないかなと思います。
はい、
で今のところはもう何をすればいいのかっていうことでそんなに悩まないで、それよりはまあいろんなことを吸収して、その結果としてまあいずれ仕事に関しては道が見えてくるんじゃないかなと思うので、とにかく今できるアドバイスは、いろんな人と話す、いろんな本を読む、いろんな吸収をして、うん、もうちょっと自分の価値観を広げていく、視野を広げていくっていう時間に今は集中すればいいんじゃないかなと思いました。
はい、
はい、梅田からは以上です。じゃあドクターリュウお願いします。
はい、私からのアドバイスなんですが、どうも話を聞いてるとハンさんは通訳が、翻訳が大好きだっていうことが分かりました、
うん、
そうですよねハンさん。
はい、そうです、
うん、
大好き。
なので、まあ、それがあって今 MTI っていうね、通訳翻訳コースに入ったわけじゃないですか。
そのわけです。
はい、なので私がするアドバイスなんですが、とりあえずこのハンさんが大好きな通訳翻訳っていう業種がこの社会で一体どれだけの業種があるのかっていうことについて、まず、まあ、調べたり話を聞いたりするべきだと思いました。例えばさっきハンさんも言ってた、実際にハンさんも体験した会社での通訳、ね、通訳をしながら会社員として勤める、多分それも一つの、まあ、業態ですよね。そしてハンさんが言っているその、まあ、フリー通訳者、フリーランスというのも一つの形だと思うんですよ。ただ会社での通訳も、日系企業での通訳、中国の企業での通訳、まあ、いろんな形があるんだと思うんですね。で、その武漢での職場での働き方、そして北京の職場での働き方、そして例えば上海の働き方って、多分それぞれね、場所が異なれば働き方も違ってくると思うんですよ。なのでその通訳っていうところに一つ焦点を絞って、いろんな通訳の形、まあ、フリーランス、会社員、まあ、そしてね、大学の先生、高校の先生なんていう、そういう働き方もあるんで、それらの全部の職業のあり方っていうのを全部、まあ、リスト化して、全部話を聞いた上で、通訳っていう大好きな、専門において自分は何に心を惹かれたのだろうかっていうのを改めて考えることがいいんではないかなというふうに思いました。
はい、
もしかしたらね、フリーランスの 人のね話を聞いて、うん、こんなに苦労してお金がね毎月もらえるのかもらえないのか分かんなくてハラハラするんだったらやっぱり会社員の方がいいっていうふうにねもしかしたら思うかもしれないし、ま
あ、確かにねどっちにもね、うん、苦労はあるでしょうからね、う
ん、
はい、
でもしかしたらやっぱりなんか大学の先生いいなみたいな感じになるかもしれないし、そしたらねもしかしたら博士課程まで行って研究をしてこれから通訳を教える側の人間になるかもしれないじゃないですか、っていうふうにねいろんな可能性がやっぱりそこから広がって生まれてくるので、まずは通訳っていうキーワードを中心に、まあ、いろんな可能性を探していく、そして惹かれるものを、まあ、一つ一つこう上げていって、まあ、リストで分かりやすくして最終的に自分でそれを見て判断するっていうのが私のアドバイスです。
はい、
ということで、うん、ハンさんいかがでしょうか。
ありがとうございました。勉強になりました。梅田さんの意見もリュウさんの意見もとても助かりました。今は学生なのでやっぱり大学院にいるうちはうちにやっぱり頑張ってできればいろんな知識を勉強して自分がもっとより良い通訳者になれるように頑張りたいと思います。それから多分これからの2年間でいろんな企業とか学校とかでインターンシップをして自分の好きな仕事を見つけたいと思います。
なのでねもう結構ねなんか今の話を聞いてるとハンさんの中でもある程度、ねうん、インターンシップを探したりとかね、
はいはい、
いっぱい勉強したりっていう計画があるわけですから、
うん
うん、きっと大丈夫ですよ。
心配しないでね、
うん、
一つ一つやっていきましょう。
ありがとうございます、はい、
なんかいいなこう将来があって希望に満ちてるなって感じた。まあ
そうですよね、うん、そうですよね、
はい、
ぜひねこれから北京に、ね、来るわけじゃないですか。ぜひね時間があったら放送局の方にも遊びに来てください、
うん、
はい、チャンスがあれば。
あと北京には多分ね通訳者の先輩たちがたくさんいるでしょうから ね、
う
ん、
そ, うですね、
そういった人たちと知り合って話を聞けるといいですよね。
はい、ドクターリュウのお悩み相談室、今日は北京外国語大学修士1年生のハン・ギョウバイさんの好きな仕事が見つからないという悩みをお届けしました。
それではまた次回
再见。